はい、じゃあ今日のビジネス対談したいと思いますけども、
はい、
高橋恵子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、じゃあ今日はですね、商品を買ってくれない理由、まあ、なぜ商品をお客さんが買ってくれないのかと、まあ、逆に言うと、まあ、自分の商品がなぜ売れないのかっていうね、まあ、その理由を解き明かしたいんですけど、まあ、大体主に4つぐらいあるんですけど、まあ、もっとはあるんですけど、まあ、主に4つ、恵子さん思いつくのってありますか？
主に4つ、
はい、
1つは、
はい、
時流に合ってない。
時流に合ってない、
うん、
なるほど、時流に合ってない、
合ってない。
そっか、まあそれもありますよね。まあ、時流、まあ、今の世の中であんまりこう流行ってない、
うんうん、
いらない
もの、あまり求められてないのに、うんうん、一生懸命やっても、うん、なかなか買ってもらえない。
なるほど、うんうん、まあ、それもありますよね、
うんうん、
じゃあ例えば、まあ、その時流があんまり関係ない、うん、じゃあ恵子さんが、うん、中華料理、いや中華料理店を任せられましたと、
うん、
まあ、お店で、
はい、
うん、でなんで自分のこのお店にはお客さん来ないのかっていう、まあ、理由は何だろうって考えた時に思いつくのってありますか？
まあ、サロンとお店が一緒だったら、例えばあまり人が通らないところにお店を作ってしまっていたり、
リッチとかですね、
うん、あとは内容と価格が合っていない。
あ、なるほど、なるほど、うんうん、なるほど、いいっすね。内容と価格、
うん、
例えば、
うん、
じゃあ中華料理であれば、うん、まあ、チャーハン5000円とか、
うん
うん、いう感じですかね。
なんかお店は庶民的なのに、うん、入ると高いっていうと、
はい、
あれって、
あ、なるほど、なるほど、
変な悪い方のギャップが起きると人にはやっぱりこう買ってもらえない。逆にすごくいいものなのに、うん、え、これでいいのっていう反応があれば、そういうお客さんのポジティブな反応があれば、うん、こうずっとリピートしてもらえるのかなって。
あ、なるほど、そういうことですね。なんかちょっとね、何かを作ってる音がうるさいのであれですけど、うん、じゃあちょっとさっきの中華料理屋の条件を変えて、まあ、横浜の中華街ありますよね、
はい、
まあ、横浜の中華街の1店舗を、まあ、任されたと、 いっぱい並んでるでしょ、同じ中華料理屋だけど、なんで自分のところだけにお客さん来ないんだろうと、他の店にはなんか、まあ、ある程度こう並んでるのに、
うん、
自分のところにはちょぼちょぼしか来ないと、いった場合に、さっきの合ってないっていうのは、まあ、ちょっとリピートじゃなくて新しいお客さん、まあ、なんで来ないのかっていうことで考えてみるとどうですか？
新しいお客さん、
まだ一回も来たことない、
条件は一緒ですもんね、そこに、
まあ、
立地も一緒で、
立地は一緒ですね、だって大体同じ場所にあるわけだから、
うん、
ただ、まあ、店の作りとか、うん、まあ、料理は、まあ、ちょっと違う、ただ実はあの料理はめっちゃ超一流のコックが、を雇っていて、
うん、
めっちゃ美味しいと、
うん、
でもなんで新規のお客さんが来ないのかってことですね、うんうんうん、
ってことはやっぱりその情報が表に出されていない、
うん、
誰も知らない、
うんうんうん、
でやっている、どんなにいい食材使ってったり、うん、どんなに腕が良くても、
うん、
それをみんなに知ってもらうっていうことを、
うんうん、
その努力をしないと誰も気づかずに通り過ぎてしまう、
うんうん、なるほど、あ、それいいですね、
うん、
じゃあそれ例えばどういった感じでこう、うん、宣伝とかアピールすればいいですかね？
アピール、うん、こうよく飲食店だと表にこう、
うん、
看板、 とかも、うん、そこにメニューが載ってたりとか、うん、で当店はこういう食材にこだわってますとか、うんうん、のを出して、うん、こう目に触れるようにしてあげると、うんうんうん、いいのかなって。
なるほど、食材にこだわってますと、うん、すごい、うん、あのいい素材を使って美味しいですというのを、まあ、看板に出すといいって感じですかね。うん、まあそれはいいですけど、まあ、みんな同じようにそんな、ね、やっぱ自分のところが一番だ、美味しいよっていうのはやっぱ看板には出すじゃないですか、うん、その中でも、まあ、入る店と入んない店がある。
例えば中華街だと、うん、結局全部中華料理、うんうん、だけれど、うん、例えばうちはその中でもエビチリが美味しいですとか、なんか特色、そのお店なりの、はい、うちはこれが一押しなんです、うん、で出してもらえると、うん、やっぱりその今日はエビチリって思った人は流れていくかなって。
なるほど、
うん、だから全部一緒のお店で全てのやっぱり材料にこだわって、はい、全部のメニュー美味しいですよって言われてしまうと、はい、通った人って選べない、うんうんうん、全部のお店が美味しいに決まっているし、うんうん、価格も似ているし、うん、そうするとお客さんは通りながら選べないので、うん、うちは餃子が美味しいですとか、うんうん、ここは他のお店とは負けませんっていう特色を出していくといいのかな。
なるほど、うん、あ、それいいですね、うん、ここある一番得意な一つを、うん、もう出すと、
出していく、
全部できますよじゃなくて、うん、これが一番ですよっていう、うんうん、あ、それはいいですね。なるほど。じゃあさっきの、まあ、恵子さんが言った、まあ、時流って話があるんですけど、うん、例えば世の中、うん、なんだろう、まあ、餃子が流行ってると、
うんうんうん、
まあ、流行った時期あったと思うんですけど、はい、めっちゃ餃子が流行ってたと。その時に、あの中華街でもうなんかこうすごい餃子一番得意ですよって店を出したとしたらどう？どうですか、うん、売れると思いますか？
その時は流行ってるんですよね、
時流的には、
ね、
うん、もう餃子が世の中でいろんななんとか餃子、なんとか餃子、ブーム、もうブーム、うん、でもう中華街で、
うんうん、
ね、中華街だけにもう餃子もともとやってるけど、こういう餃子、まあ、伝統のなんとか餃子みたいなの出して、
うんうん、
ちょっとお客さん来ると思いますか？
うん、
来ますよね、はい、来るんですよ、まあ、それがさっきの時流っていう話につながると思うんだけど、まあ、やっぱり時流に乗るのってのは大事だなっていう。で、餃子が流行ってんのに、あの、じゃあ春巻きめっちゃね、
うんうんうん、
で、まあ、春巻き似てるからもしかしたら流行るかもしれないけど、まあ、例えばなんだろう、別の、まあ、ラーメンじゃないや、餃子じゃない、なんかね、
酢豚
そっかいいね、酢豚めっちゃ得意ですよって言っても、みんな餃子の方食べたいから、まあやっぱ餃子の方の店の方に行っちゃうっていうことだよね。じゃあもっとちょっと条件変えると、もう中華街の中でもうみんな中華屋さんだから、ライバルが多すぎるから、じゃあ自分だけはフランス料理を、まあ、やると、中華街なんだけど、はい、フランス料理もう1店舗だけ、どうですか？ライバルいないですよね。
ライバルはいないんだけれど、うんうん、中華街にそもそも来るってことは、うん、みんな頭の中も舌も中華で来ているんですよ。なのでそこでフレンチを見せられても、
う
ん、あまりときめかない
ですよね。そうなんですね、
うん、
まあ、それは時流の中でのもうちょっと短い時流というか、なんていうか、ね、その人のお客さんが来てる、まあ、あの、こう感覚というか意識の問題ですよね、
うん
うん、 何をしたくて何を求めて来ているのかっていうのを捉えないと、いくらね特色出してもライバルいなくてもお客さんは来ない。だからあんなにいっぱい中華屋があるのに、まあ、そこにそれ以上のお客さんが来るから、まあ、まあ、まんべんなくお客さん来るっていう、まあ、その中で時流に乗った、まあ、餃子っていうのを特色に出せば、まあ、餃子食いたい、まあ、今日中華のついでにやっぱ餃子も食いたいなみたいなところでお客さんがより来るかなっていうところですよね、その逆をやっちゃうとあのお客さんがあんまり来ないと、いくら美味しいいい腕を持っていてもっていうこと、
なるほど、ね、ってことは、いかにやっぱりお客様の、なんだろう、要望っていうかその要求、っていうか欲求かな、欲求って言えば欲求に沿っているかっていうのをやっぱりちゃんと考えないと、いけないんだなって、
そうですよね。やっぱだから、まあ、食べ物だったらね定期的にいろんなもの食べたくなるから、まあ、まあそんなに外すってないけども、まあ、それ以外の商売であれば、まあ、例えばなんだろう、まあ、サロンであっても、まあ、ネイルが流行ってる時期はやっぱりネイルっていう何かを取り入れればやっぱそっちのお客さん来るし、ね、やっぱ健康ブームがずっとどんどん盛り上がっていくんであればやっぱ健康にフォーカスしたサロンっていうのはやっぱりどんどんいいし、まあ、美容であってもよりこう健康的な美容みたいなところはやはり流行ってくるんですよね。だから、まあ、時流に乗るっていうのはやっぱ大事だし、時流っていうのはやっぱり多くの人が欲求が高まっている状態っていうことなので、結局はさっき今恵子さんが言ったお客様側の欲求っていうところにフォーカスした、まあ、一つの視点、ですよね。あとじゃあその欲求があったとして、さっきあの高そうな店とかなんか言ってたじゃないですか。高いのに中に入ったらなんかチープ
だったらないっていう、内装が
内装がチープみたいな、まあ、それに関連することなんですけど、まあそれって結局お客さんの層を外してるっていう話ですよね。まあお客さんの層を外すと売れないですよやっぱり。やっぱ高いお店に見せるってことは、まあお金払ってくれるお客さんがせっかく来てるのに、それなりの価値を提供してないってことなんで、まあ、それはそれで、まあ、それは初めては来てくれるかもしれないけどリピートにはつながらないと。で逆に言うと、じゃあ今度超チープというかリーズナブルっぽいお店を店構えにしたと、で入ってくる人ってどういうお客さんだと思います？
なんだろう、ちょっとカジュアル、
カジュアルな、
ラフな感じで気軽に入りたいなっていうお客様、
まあ、まあ中華料理だったらまあ1000円前後で食べたいなぐらいなお客さん来た時に、じゃ あのメニューバンって出した時に全部5000円ぐらい、5000円とか1万円とかの高級中華料理みたいなのが出てきたらどうですかね、お客さんは。
多分食べれない、
食べるね、つかお金ないから払えない、ちょっとこれ無理って言って食べないで帰っちゃう、まあ、それ続出なんで、まあ、結局お客さんは、まあ、お客さん来るかもしれないけど売り上げにはならないですよね。だそこが、まあ、あの値段設定に関わってくるんだけども、まあ、そもそもやっぱ自分が呼びたいお客さんの値段に合わせておかないと、まあ、そういう不具合が起きてしまう、ってことですね。
そうですね。
で、まあ、やっぱりチープなそのいや自分は安いですよって見せてしまうと、まあ、安いお客さん、安い お金しか払ってくれないお客さんが来てしまうので、まあ、売り上げは、まあ、上がるかもしれないけどちょぼちょぼ、忙しい割にはあんまり売り上げ上がらないなみたいな感じになってしまうと、まあ、それもちゃんと自分がどれぐらい売り上げ上げたいのかなっていうのに合わせて、こう層をね、お客さんの層に合わせてこう設定する必要があるという感じですけど、どうですかそれは。
でも本当に その通りで、それって金額設定の話にも、ね、つながっていくと思うんだけど、自分がどういうお客様を対象にしたいのか、どういうお客様に来ていただきたいのかっていうところを明確にしておかないと、お客様が来た時にびっくりしてしまう、そしてリピートしてもらえないっていうことが起きてくるので、これそこはしっかり掘り下げて決めていく、必要があるかなって。
さっきの中華街で言えば、まあ、中華料理食べたくていっぱい あそこにお客さんは来るんだけど、あの中には、まあ、リーズナブルに食べたい人と、まあ、ちょっと高級中華を食べたい人っていうのが混ざっているから、その中で自分がどのお客さんを、まあ、取り込んでいくのかなっていうところはやっぱり自分の中で決めていかないと、全員来てって言っても絶対来ないから、